マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第234回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第234回目です。ここ最近ですね、結構割とソニー製品の話だとか書籍の話だとかね、あと Windows XP の話だとか、そんな話をしておりまして、マイクロソフト製品 この新しい話とか、そういった話をね、なかなかしていませんでした。今回はたっぷりお話できるんじゃないかなと思っております。今回はですね、アメリカサンフランシスコで開催されましたビルド2014、マイクロソフトのテクノロジーカンファレンス、こちらの話をしたいと思っております。その中でですね、特に Windows 8.1 のアップデート、こちらの話もしたいと思っております。さて、そういうことで4月2日8時半、日本時間では4月3日午前0時半ですね、サンフランシスコでマイクロソフトのテクノロジーカンファレンスビルド2014が開催されました。年1回ですね、マイクロソフトこういうカンファレンスをやっていまして、アップルでいや WWDC みたいなもんなんですが、そこでですね、非常に興味深いお話、もう待ってましたと言わんばっかりのね、お話がありましたので、そこの話と、あとこの中で発表されました Windows 8.1 アップデート、これアップデート1って言ってるのか、スプリングアップデートっていうのがですね、人によって言い方違うんですが、ここの話というかですね、もうすでにMSDN ではリリースがされてますんで、早速私これ入れましたんで、そこの話もね、含めてしたいなと思っております。ということで、今回、お話しする内容がたくさんあってですね、また編集する時間がとてもないのかなと、今日は4月6日日曜日なんですが、ちょっと今日中に配信したいもので、ちょっとね、編集をできるだけしない方向で、最近毎週そうなんですが、配信したいなと思っておりますので、よろしくお願いします。今回ねお話しする内容は、ビルド2014自体はですね、3日間、開催されまして、 Day 1という最初のキーノートスピーチ、そこでですね、Windows on Windows 8.1、そこらの話がありました。その後ですね、2日目は Windows Azure とかですね、Windows Azure じゃない、 Microsoft Azure ですね、そういったね、クラウド関係とか、そのような、ね、お話がねたくさんありました。今回はその Day 1という初日の基調講演、3時間行われた内容なんですが、そこのお話をしていきたいなと思っております。まずですね、最初に登場したのがテリー・マイアソンさん、こちらマイクロソフトの OS を統括する責任者ということなんですが、この方がですね、マイクロソフトの Windows をこういうふうにしていきたいですよということをちょっと冒頭ちょっとだけ話してですね、数字とかを見せて、ビデオですね、Your fans wait for wait ですかね、とにかくあなたのアプリケーション、皆さん待ってますよという話をして、開発者会議ですね、皆さんアプリケーションを作りましょうというところから始まりました。それですぐ登場したのがジョー・ベルフォールさん、これ非常に有名な方です。Windows Phone のね、プレゼントがねよくやられている方なんで、顔見るとね、この方かという方も結構多いと思うんですが、特にですね、どの話をするっていうところから事前に話がなくてですね、とにかくもうジョー・ベルフォールさんが出たところで、ツイッターで我々も0時半からですね、見ていたんですが、あ、ジョーさん出てきたと、ってことはいきなり Windows 本かっていうところで、ね、結構ねツイッターの、特定のタイムライン、特定のっていうかねタイムラインではね結構盛り上がってましたけども、まず、Windows 本 8.1、こちらの発表が正式にありました。Windows 本 8.1 というのは現行の Windows 本 8のアップデート、 Windows Phone Blue とも呼ばれてたアップデートなんですが、それがですね、即日発表ではないんですが、今後数ヶ月、few months って言ってましたけど、今後数ヶ月の間に発表されますよということで、おそらく夏頃の、正式なリリースじゃないかなと思っております。で、まずお話があったのがこの ODM のメーカーですね、2社追加になりましたと、いろいろ LG だとか HTC だとかですね、もちろんルミア、ノキアも、そうなんですが、そうか、ノキア今マイクロソフトですね、この中にですね2社、追加になりましたということで、この ODM メーカーこうスライドに一覧出て、その下に2社こう名前が追加されるという感じで出てきました。追加された2社はマイクロマックスとプレイオステディオという2社です。この2社が出まして、結構な、ね、メーカーが Windows Phone の端末を作るということになっています。でこれを見ていて、 ツイッターで大騒ぎですね。日本メーカーはないじゃないかと、というかソニーの名前がないだろうと、まあ後でじゃあワンモーシングで出てくんじゃないとかいう話もあったんですが、結局なくてですね、今回日本メーカーの名前はありませんでした。うん、残念というところなんですが、まあそういったところでですね、で早速ジョベルホールさんはですね、マイクロマックスとプレステディオの2社の端末をポケットから出してですね見せていました。さてこの Windows Phone 8.1、どんなアップデートがされているかというとですね、まずアクションセンターというのがアップデート入りました。まあ、これ分かりやすく言うとですね、 iOS の こう下からスワイプアップして Wi-Fi のオンオフやったりとか、カメラとかライトのオンオフをしたりとかですね、まあ、使えるようにしたとか、カメラの起動とかですね、そんなことができるやつありますね。私もこれ iOS 7になってすごく便利だなと思ってるんですが、こうフリック入力じゃねえや、下からスワイプアップして出すんですが、よくフリック入力ひらがな入れててね、んっていうのをね入れようとして間違えたあれがピュッと出てきて、それじゃねえよっていうよくツッコミをよく毎日私してるんですが、その機能なんですが、まあ、通知センターでしたっけね、まあ、それと同じようなものが Windows Phone にもサポートされましたっていうか、今までなかったわけなんですが、こちらはですね、まあ、よくは使うアプリケーションだとか、画面の上部に Wi-Fi のオフオン、Bluetooth のオフオン、機内モードのオフオン、テザリングのオフオン、テザリングのオフオンがここに出てくるっていうのは大きいですね。これ iOS だとないんですよね。あとは、メールとかメッセンジャーとかが出てきます。でこれスワイプダウンして、Windows Phone の場合上から下になぞってですね、スワイプダウンして出てきます。で、まあ、これに関してはですね、新しい API とかも、提供されるということで、対応したアプリケーションを作るということができます。そしてロックスクリーンですね、ロックスクリーンなんですが、今回ですねちょっとデザインが変わってですね、こう斜めに文字を配置することができるし、ロックスクリーンをこう解除するときもですね、この斜めの文字がこう斜めにこうスライドしていくとか、あと斜めだけじゃなくて、バックにこう丸い絵があってスワイプアップしようとすると、丸い絵がぐるっと絵が回ったりとかですね、そんなアニメーションの機能が豊富に出ておりまして、ロックスクリーンが新しくなりました。あとデザイン的にすごく面白いのがですね、やっぱりタイルスタート画面ですね、 Windows の、そこがいろいろ改善というか改良されておりまして、まず高解像度の端末サポートしております。1920×1080 ドットというようなフル HD のですね、画像もこれ Windows の対応してるんですが、高解像度の画面に対応して、より小さいタイル、より細かいタイルが選択して表示できるようになっています。ですから今までの Windows Phone のスタート画面よりかなり細かいですね、タイルとかが出てきて、まあ、これすごく一つの画面にたくさん表示できるなって、もちろんこう流れるこうスクロール、縦方向にスクロールするとですね、いろいろタイル画面出てきてですね、それなりに便利なんですが、細かいタイルも出せるようになりましたという話です。そしてバックの画像ですね、これデモンストレーションではバックの画像を、まあ、壁紙のように設定します。そうするとそれぞれのタイルの表示がですね透けてしまって、バックの画像が見えるんです。つまりタイルが単色で今まで出てましたけど、そのタイルのが透明になって裏にある画像が透けて見えるというような形にですねなりまして、常にこうお気に入りの壁紙を見ながらタイルのスタート画面の操作ができるということができます。フラットデザインと今まで言われてたんですけど、ちょっとまた違う方向にも持ってってもいるんじゃないかなと、そんな風に見ています。これちょっと面白いですね。これデモで表示した時、会場で拍手喝采になってました。そして一番大きいのがコルタナ、これはですね音声によるデジタルアシスタンス機能、ぶっちゃけた話 iOS の Siri みたいなやつですね。で、音声で話をして音声で返してくれるという機能が実装されます。これはですね、で検索エンジンの Bing と連携をして使えるということで、結構やっぱり音声認識とその回答もですね、会話もすごく自然に流れていました。でこれ CNET の記事に書いてあったんですが、その事実を回答するというよりも、こう人とのつながりを認識して適切な行動を示してくれるという機能もあります。それはですね、例えばリマインダーの機能があって、音声でもキーボード入力でもいいんですが、例えば奥さんに夕食を料理する、今日料理しますという話とか、あとはこれジョー・ウェルフォースさんが実際でも行ったんですが、 妹に次に電話した時、会話した時に彼女が買った新しい犬、こうパピーって言ってましたね、について、尋ねるということを忘れないでねっていうふうにリマインダーで登録してって、次あの電話をかけるとですね、リマインダーとしてパピーのこと聞くんだよねっていうことがこう表示されるという機能があるようです。いいですよねこれね。私はあの忘れっぽいんで、こういう機能あるといいなと思うんですが、もちろんですね、こういったあの内容とこのコロタナとのね、アプリケーションとの連携も行うようになってます。例えば、デモンストレーションでは Facebook の先ほど出た、テリー・マイオソンさんの最近のタイムラインの状況を教えてくれというのを入れるとですね、 Facebook が起動してテリー・マイオソンさんの Facebook のタイムラインが表示されるとかですね、そんなことができます。あと Skype との連携とか Hulu の連携とかですね、 Hulu でもこの映画が見たいって言ったらね、これ言葉で言うとパッと出てくると。でそれがその各アプリケーションの機能に組み込まれると、連携もできるという話をされていました。結構その事実を正確に答えるというよりは、その状況に合わせて柔軟に対応しますよっていう、これ本当にあの人と人とのつながりを重視したものにしていきたいという話をされていました。まあ、実際ですね、シアトルの天気はどうですかと、あと追加質問で苦手なとこもあったみたいですね。摂氏とか華氏とかでこうで言うと何度ですかって言うと切り替えてくるんですが、ケルビンではどうですかって言うと反応しなかったりとかですね、まあ、そんなところって会場から笑いが起こってましたけど、そんなこともできますし、あと面白かったのはXBOX で有名なゲームでね、ヘイローってゲームがあります。次のヘイローはどんな風になってますかっていうと、あなたにその情報をアクセスする権限はありませんって出てきてですね、また会場から笑いが起こってたんですが、まあ、そんな風にしてですね、会話ができると、まあ、既に私も iOS7 使ってるんで、Siri 使ってですね、まあ、あんまり人前で喋ることないんですが、実際こう音声で喋ってると入力できたりとか便利に使えてますんでね、まあ、それが Windows Phone でも使えるし、そのより自然にこう話ができるという方向に持っていくんじゃないかなと思っています。まあ、ここら辺はですね、非常に大きなアップデートの一つじゃないかなと思ってます。それと、キーボード入力も、改善されてまして、新しいジェスチャーキーボード、これなんて言ってるのかな、どうもスワイプキーボードっていう言い方をしてる、ところもあるんですが、キーボード A 文字のですね、キー配列の上に、叩くんじゃなくてなぞってですね、キー入力をしていくということをやっています。すごいスピードでですね、入力ができるんですね。まあ多分あれ相当訓練したんでしょうけど、そういったところもですね、新しくできたということで、これ日本語対応になるとどうなのかなっていうのがあるんですが、英文字をですね打っていく方はですね、これ非常に早くキー入力ができますよという話をしていました。それとウェブブラウザがですね、インターネットエクスプローラー11をサポートしたということで、まあ、より多彩なね、機能表現とかができるということになっています。まあ、IE11 を対応したということで結構大きい話はあるんじゃないかなと思っています。まあ、そういったところがですね、 Windows Phone 8.1 の発表ということで、 Windows Phone 8端末には全て提供されますという話があって、まあ、オンラインでアップデートできますよという話がありました。でこの後だいぶ後にですね、エロップさんってNokia のデバイス関係 の CEO だった方、まあ今Nokia のデバイス部門がマイクロソフトに移ってきましたので、今マイクロソフトの方になってますが、この方がですね、ドルミア930、630、新しいシリーズを発表しました。まあ、これはちょっとね、欲しいなと思うんですが、なかなかまだ日本で発売されてないのかなという感じです。ただですね、現地の会場のお話、写真を見せていただいたところ、ちゃんと Windows Phone 8.1 には日本語のメニューがありますと、ランゲージ日本言語の選択で日本語というのが、ね、ちゃんとあるということで嬉しいですね。やっぱり日本語がちゃんとあるってことは、まあ、あれ買ってきて、国内で使うということも、まあ、できないこともないんじゃないかなと、そんな風に思っておりますんで、これはですね、ちょっとこの後でするお話を考えると、これはいよいよもう一丁 Windows Phone の端末買わなきゃいかんのかなと、そんな風に思っております。はい、そういうことでですね、まずは Windows Phone の話は、以上になるんですが、その後、出てきました、まあ、これがメインとも言えるんじゃないかなと、私的に思ってるんですが、 Windows 8.1 アップデート1、もしくはスプリングアップデート、 もしくはただのアップデートという言い方でですね、こちらの発表がありました。まあ、すでにですね、概要っていうか触りはですね、バルセロナで行いましたモバイルワールドコンクレスですね、 MWC で発表が、これまたジョー・ベルフォーレさんがお話をしてたんですが、発表があった内容なんですが、そこの詳細について発表がありました。こちらもですね、引き続きジョー・ベルフォーレさんがお話をしていただきました。まあ、この Windows 関係は全般的にこう見られてるんですかね、そういうところでお話があったんですが、今実装されている、発表された順番でお話ししますと、まず実装されているインターネットエクスプローラー11、これにはですね、企業向けモードということでインターネットエクスプローラー8の互換機能が入っていますと。古いサイトでも参照できますということでですね、実際私も会社で使ってても IE8 までしかサポートしてないとかね、そういうところ結構多いんで、そこを考慮した互換機能じゃないかなと思っています。それでですね、あとは Windows 8.1 そのものの操作という話ですと、とにかく全体的にマウスとキーボードの操作性を向上させましたということが挙げてありました。で、まずデスクトップの方からいきますと、デスクトップ画面のタスクバー上にですね、 Windows Store アプリのアプリケーションそのものが表示されるようになりました。つまり今までですね、Windows Store アプリ使ってる時、どのアプリが裏で動いてるかわからなかったんですね。で、切り替える時は画面左上にマウスカーソルを持ってって切り替えるとか、サムネイルを表示させて切り替えるとかですね、タブレットでしたら左側からこうスワイプして表示させると切り替えるとかやってたんですが、やっぱりデスクトップ中心で考えるとバックで何が動いてるかなっていうのがちょっとわからないで、すぐタスク切り替えをしたくてもすぐできないと、すぐできないわけじゃないんですけど、ちょっとマウス操作がいるということがあったんですが、例えば Facebook の Windows Store アプリを動かしてても、デスクトップ上のタスクバーにですね、ストアアプリ版の Facebook のアプリのアイコンが出ているということで、それをクリックするとストアアプリの方に切り替わって表示してくれると、そういうことができます。あとはですね、Windows Store アプリそのものを表示させたときですね、これ皆さんやっぱりどのぐらい方が、慣れたかわからないんですが、この Windows Store アプリって一回閉じたい、もしくは本当終了させたいとかいうときにですね、画面の上の方にカーソルを持ってってドラッグして下の方に持っていくと終了させることができます。正確にはメモリ上に残ってるんで完全終了じゃないんですが、そういうことで一回閉じることはできるんですけど、これがなかなか浸透しなかったという背景があったのかなと思うんですが、今回このストアアプリを表示させてマウスカーソルを上に持っていくとですね、なんと普通の Windows のデスクトップ画面のデスクトップアプリのようにですね、バーが出てきます。バーが出た上に右上の方にですね、最小化するボタンと閉じるバツボタン、あれが表示されるようになりました。ですから Windows Store アプリを使いつつデスクトップにも慣れている方はこっちも使って終了させることもできますよということになっています。もちろん今まで通りですね、マウスカーソルを一番上に持っていってドラッグ&下の方でドロップするということで終了させることもできます。でもこの終了させ方ってどうなんでしょうね。私はもう慣れてしまったし、例えばうちの娘とかが使ってる時はですね、もう下から終了させるってことにもう慣れてしまっててですね、普通のデスクトップアプリでもウィンドウ無理やり下に持ってってウィンドウ下の方に行っちゃってとかね、そんなことやってますんでね、で私も時々やっちゃうんで、これ慣れの問題だと思ってるんですけどね、やっぱりこう企業向けに展開することを考えるとこうせざるを得なかったのかなっていうところはあります。でさらにですね、これストアアプリ実行中もですね、マウスカーソルを下に持っていくとですね、下にタスクバーが出てきます。デスクトップのタスクバーがそのまま出てきます。ですからストアアプリを使って全画面表示やってる最中にデスクトップ側のアプリケーションを起動させて切り替えるということもですね、できるようになりました。簡単にできるようになったというところになります。でちなみにこれ実際試すとですね、マウスカーソルをこう下に持ってってもね、デスクトップ出てくる場合と出てこない場合があるんですね。デスクトップタスクバーがね、これ何か違いがあるのかなって今調べてるんですが、どうもですね、画面の半分より上からマウスカーソルを下に持っていくと表示されて、下の方にやってただマウスカーソルを持っていくとですね、こう容易に表示されないようにしてるんじゃないかなと、そんな風に思っています。ちょっとそういった意味ではね、そこら辺こう気が利いてるのかなと思ってますが、ちょっとここら辺はね、 詳しく分かったらまたお話したいと思っております。それで今アプリケーションの話もしましたんで、今度はじゃあスタート画面、そちらのお話をしたいと思うんですが、スタート画面にですね、こうですね、こうですねって今手元にある画面でやってるんですが、あ、そうですね、あのこれすでにあのリリースが、一部でされてまして、私の家のマシン、これ全部 Windows 8.1 アップデート1にしております。で、スタート画面にですね、この右上の方にあのアカウントの名前とアイコンが出てる状況だったんですが、そこの横にですね、シャットダウン用のボタンと検索用のボタンが追加されました。ですね、これあの Windows 8.1 ってどうやってシャットダウンすればいいんだっていうのがですね、非常に話題になってまして、これもうだから2年ぐらいになるんですかね、これ話題になってね。で、あのいろいろこう改善ということをやってたんですが、もうついにもう出しゃいいんだろ出しゃということで、もろにスタート画面にシャットダウンのボタンがつきました。電源オプションっていう風になってまして、これを押すとですね、スリープ休止状態、シャットダウン再起動と、これは私のデスクトップマシンなんですが、そんな風に表示されるようになりました。それとその隣に虫眼鏡の検索ボタンがあって、検索ができる。もちろんこれキーボードのチャームとかですね、 Windows キープラス C ですね、チャームとかも出せますし、普通にマウスをカーソル左に持って右に持ってってチャーム表示することができるし、まあ、タブレットだったら右からスワイプインしてですね、メニューチャーム表示させることもできるんですが、やっぱりマウス操作でということをですね考えると、やっぱりデスクトップにスタート画面にそのまま表示した方がいいということになったと思います。まあ、そういうことで検索ボタンも追加ということになりました。それとこのスタート画面のタイルですね、このタイルなんですが、ミニクリックのメニューが今度サポートされました。今までですね、ミニクリックすると下にメニューが出てきて、ピン止めするだとか、アプリケーションをアンインストールするだとかですね、あとはタスクトレイに、あ、違うね、タスクバーに表示させる、あ、固定させるだとか、あとはアイコンのサイズをタイルのサイズを変えるとかですね、そんなことをやってたんですが、すべてですね、今度ミニクリックで、メニューが出てきて、その場ですぐ変更等ができるようになりました。ミニクリックで出てくる、メニューがですね、これはアプリケーションによってちょっと違うんですが、スタート画面からピン止めを外す、タスクバーにピン止めする、新しいウィンドウを開く、管理者として実行する、このタイルのアイコンですね、サイズを変更するとか、そんなことがミニクリックで操作でできるようになりました。これ逆にタブレットでの操作になると従来通りの操作の方が楽なんですが、マウス操作の方はこちらの方がいいでしょうということで、こちらの機能が追加されました。あとですね、スタート画面からアプリケーション一覧という画面に切り替えられる機能が Windows 8.1 でできたんですが、まあ、スタート画面出した時に画面の左下ですね、下向きの矢印のボタンがありました。タブレットとかのタッチタマデルの端末使ってる方はですね、画面をこうスワイプアップすると切り替えるようになってるんですが、こちらの矢印ボタンを押すとアプリケーションの一覧が出てくるという画面が出てきてたんですが、今回ですね、新しくソフトをインストールするとこのボタンの横にですね、例えば2個の新しいアプリケーションがインストールされましたとか、そこの案内が出てくるようになってます。ちょっと試しに私今まで入れてなかったピンボールとかをですねインストールして、画面スタート画面に戻ってきたらですね、1個のアプリケーションがこうインストールされましたというふうに表示されていました。で、このアプリケーションの一覧の画面、こちらもですねちょっとこれ見やすくなりましたね。どうも話によるとこの幅を文字数をもっと表示できるようになったというふうになってるんですが、結構こう詰まって、これはこれで見やすくなったと思います。で、こちらもですねミニクリック、サポートしてまして、タイルの画面と同様にですねこれをスタート画面にピン止めするとか、そういったサポートをしております。まあ、こういったところがですね、Windows 8.1 のアップデートなんですが、実際細かいところでですねチャームで設定をして、PC 画面の設定の画面に切り替えたところの左下にコントロールパネルを起動するための、リンクができたりとかですね、結構細かいところ、サポートされています。あとお話によるとですね、インストールしたデバイスによって起動画面が変わると、例えばタブレット端末ですとスタート画面が出るんですけど、デスクトップマシンだとデスクトップが初めから表示されるとかですね、そんなところがあるようです。こちらはですね追ってですねちょっと詳しく調べてお話したいなと思っております。 まあ、そんな Windows 8.1 アップデートなんですが、4月8日アップデート開始ということで、Windows 8、Windows 8.1 ユーザーの方は無料でアップデートができます。4月8日ですね。今日本時間ですと4月9日になると思うんですが、発表されるということになっています。で、先行してですね、 MSDN、マイクロソフトデベロッパーネットワーク、こっちに入っている方はですね、4月2日、まあ、日本時間でいうと4月3日なんですが、そこからですね、アップデートができるということになっておりまして、まあ、すでにセッション中にビルドのね、キーノート始まってる段階でダウンロードできるようになってて、もう皆さんアップデート始めている方もいました。ということで、私はですね、ちょっと時間が平日ないんで、週末にですね、というか昨日ですね、アップデートをかけました。MSDN のアップデートということで、まだですね、ちょっとクロート向けのアップデートの仕方があって、ZIP ファイルを落としてきて、指定した順番にこのパッチを当ててねみたいな形のですね、アップデートの仕方だったんですが、まあ、実際4月8日9日にね、出るアップデートはですね、もっとアップデートボタンやるだけで、あと再起動するだけでできるようになるんじゃないかなと思っています。ということで、今メインマシンと、バイオとですね、あとサーフェス、もちろん Windows RT もアップデート対象ですので、サーフェスこの3台ともですね、アップデートを切り替えました。まあ、だいぶ良くなってるかなという感じがしています。というお話の後にですね、さらに次のアップデートの発表がありました。次のアップデートはどういうのかと言いますと、ついにですね、スタートボタン、あれが復活します。Windows 7とかでも使っているような、皆さん会社でお使いのスタートボタン、デスクトップの右左下のボタンを押すとメニューがポロッと出てくるね、あれが復活します。とただそれだけじゃなくて、スタートメニューの他にその中でですね、Windows ストアアプリのタイルの表示も一緒にしてくれると。でもちろんライブタイルで中身をコロコロ変える、表示させながら変えてくれるということをサポートするようになりました。まあ、この発表をした時にですね、会場は拍手喝采だったということで、まあ、なんていうんですかね、ここはちょっとマイクロソフトとしてですね、私意地を通してほしかったなっていうところもありました。そもそもスタートメニューはいらないだろうっていう話からしたところで、だったらその方向で突き進んでほしかったっていうのがあるんですが、やっぱりちょっと厳しかったんですかね。企業向けに展開するにあたって、やっぱりスタートメニューっていう従来通りのこの Windows95 からやってきたやり方っていうのはやっぱり捨てきれなかったのかなっていうふうにちょっと思います。まあ、それとあとストアアプリですね、これも Windows 表示に対応するということになりまして、じゃあ何のためのストアアプリだって気になっているところあるんですが、そういったサポートですね、今回のアップデートでは、出てないんですが、次のアップデートでは、でそんなそう遠くない先の話ですけど、で、行うということになっています。まあ、ここのアップデート見るとですね、結構なんか妥協しちゃったところあるのかなっていうの見方もありますし、もしくはまず大幅に変えるこういうのも出しましたと。で、市場の反応の状況を見ながら、これラピッドリリースというかですね、まあ、短期間で開発改善をしてリリースしていって要求に合うものを作っていくというところも見えます。まあ、これどう判断するかっていうのはですね、これ非常に難しいところだと思いますし、私もね、これスタートボタンなくていいんだと言い切って、実際私もなくても不便感じてないんですが、そこでですね、今つきましたって言いながら非常に私も微妙な気持ちいるんですけども、まあ、これ実際使ってみてですね、まあ、いいならいいってことで、それでも企業を受け入れてですね、 Windows 8のシリーズにですね、こう切り替わっていくんであれば、まあ致し方ないとかだと、そんな風に思っております。あとそれとですね、 OS の提供なんですが、9インチ未満のタブレットやスマートフォンに対しての Windows の提供を無料にしますというアプリがありました。ゼロダラーって言ってましたかね。で、日本ではゼロ円って言ってましたけど、つまりタブレット端末、多分最近流行ってるのは8インチタブレットですね、あれとか Windows Phone とか、あれのメーカーへの提供価格をタダにしますということになりました。いよいよタダにしちゃいましたね。ということで、コスト的なところを見て、Android とかに対抗ができるという見方もあります。この Windows がタダになったという話、ちょっとね、いろんなニュースとかでいくと、ただ Windows がタダになったっていう発表をしていますけど、これは9インチ未満の デバイスに対しての Windows ですね、これが無料になったということで、ちょっと今後またバランスが変わってくんじゃないかなというところで、まあ、いろんなメーカーがですね、参入が期待されるんじゃないかなと思っています。特に日本メーカー期待したいなと、そんなふうに思っております。まあ、そのところは Windows 8.1 アップデートになるんですが、これについてはですね、私ちょっとブログの記事も書きたいと思っておりますし、どうしようかな、時間あるかどうか微妙なんだけど、どっかドットネットロボの勉強会でもお話をしたいですよね。今月時間あるかなって、いやそんな予定勝手に木澤さん入れないでくださいって言われそうな気がするんですけどちょっとなんとかね、今後もですねこの番組でもお話をどんどんしていきたいと思っております。4月9日ですね、日本時間ですと、Windows 8、Windows 8.1 の方にですね無料で、Windows 8.1 スプリングアップデート入ります。アップデート1入りますのでね、ぜひ、入れてみるといいんじゃないかなと思っております。最近はこれ入れてみるといいんじゃないかと思いますかっていうとね、責任無責任なこと言うなこの野郎ってね文句言ってくる人がいるんですが、まあメーカーでちゃんと製品としてリリースされてるものなんで、僕も入れても問題ないと思ってるんですけどね、ちょっとね入れてみるのいいんじゃないかなと思っております。結構やっぱり良くなってますよ。ちょっと微妙だなと自分でも思いつつも、いやーやっぱりこのストアアプリがタスクバーに出るのいいよねとかね、ストアアプリにじりながらタスクバーが下に出てくるのってこれ便利だよねってちょっと思っちゃいますしね、おそらくこれ使っちゃってるともう Windows 8とか Windows 8.1 の従来版にはもう戻れないなというような感じになっています。 あとなんかちょっと言い忘れた、これストアアプリ版のインターネットエクスプローラー11、これもですね下にタブ表示になってるやつが今まで表示させようとして表示させて結構下でサムネイル表示させるんで結構画面撮ってたんですけど、今回最初からですねタイトルバーだけが表示されるようにもなりました。これ前からだったかな、いや前からじゃないな、ちょっとそれよく調べて確認しますけども、そういうのも出てきて、これまたこれ便利だなっていうふうにね思っています。まあ、そんなとこがあるんで、まあ、ここのお話もですね応用していきたいなと、そんなふうに思っております。さてもう一つお話があります。ちょっと今回時間が長いと思うんですが、さらにあまり編集しないということでもっと時間がなくなっ なってると思うんですが、おそらく開発者系の中で一番の目玉のお話がこれだと思います。で実際私もこれを一番期待していたところがあるんですが、マイクロソフトがアプリケーションの構想としてですねユニバーサル Windows Apps というのを発表しました。構想というかもうこれはすでに実現できる話です。これですね Windows Store アプリとか Windows Home アプリとかの統合する動きになると、見ています。これはどういうのかと言いますと、従来 Windows と言いながら Windows Store アプリあと Windows Home のアプリ、これそれぞれ用意しなきゃいけなかったんですね。で非常によく似ていると言いつつもそれぞれ用意しなきゃいけないというところがあったんですが、今回ですね Windows Store アプリ、Windows Home のアプリケーション、そして Xbox One のアプリケーション、これをクラスプラットフォームで一つで開発できるという環境を用意しました。それがユニバーサル Windows Apps ということになります。でこれ実際開発するとどうなるかと言いますと、開発は共通部門を開発していってですね、各デバイス向けの画面に応じたアプリケーションを自動生成してくれるんですね。もしくは Windows Phone だったらこうしてくれとかいう指定もできるんですが、それぞれに最適化された画面を用意してくれるということで、これどういうことかって言いますと、Windows Store アプリ用に作ったやつは Windows Phone にも使える、 Windows Phone 用に作ったやつは Windows Store アプリに使える、つまり Windows Phone と Windows アプリケーションが共通で動かせるっていうことになるんです。このユニバーサル Windows Apps というのを使えばですね、それでさらに予定としては Xbox One にも対応するということになってますので、Xbox One は今年の9月発売というふうに話が出ていますが、そうするとですね、つまりスマートフォン、タブレット、パソコン、ゲームコンソール、これが全部共通のアプリケーションで動くという画期的なことになるんです。前からこういうのがなるなるって言いながら正式に発表されたんです。これがユニバーサル Windows Apps ということでですね、非常に期待しています。で、従来のWindows Home アプリケーション、こちらですね、Silverlight 8.1 Apps ということで、継続はされるということになっています。 で、あのシルバーライトなんですけど、あの先週の私あの書籍の話をした時にシルバーライトはディスコンですと言って言い切ったねってちょっと杉山さんに言われたんですけど、ですね、やっぱりあのメインストリームではなくなっているんですが、やっぱりモバイルのデバイス関係としてですね、あの Windows Phone のアプリケーション自体はあれシルバーライトですんで、でこれもやっぱりあのレガシーな環境にはなっていくと思うんですが、シルバーライト 8.1 アップスといきなり 8.1 になりましたけど、ということで引き継がれていますんで、まだなくなることはないようです。ということで、まあ、いろいろ皆さん勉強されたことは無駄になってないということになるんですが、ただやっぱり方向としてはこのユニバーサル Windows Apps の方にこう移行していくんじゃないかなと思っています。まあ、ということでこれ近々ですね、 Windows Store アプリをパソコン用に作ったアプリケーションは Windows Phone でその動きますよっていう、初め結構勘違いされてた内容がですね、まあ、あの条件はあるんですが、本当のことになってしまっているという感じがします。大きくアプリケーションは Windows Store アプリの方にこう切り替えをしていくのがマイクロソフトの狙い目じゃないかなと思ってるんですが、まあ、そんなところでですね、あの Windows Phone のアプリ少ない、いや少なくないと思うんですけどね、やっぱりただ iOS とか Android に比べたら圧倒的に少ないわけ で、ただそういった問題があるんだけど、まあ、開発する人たちは Windows Store アプリも作っただけで Windows Phone のアプリケーション開発にもなるということになるということでですね、これ非常に大きな発表じゃなかったじゃないのかなと思っています。であのこれ Windows Store から、ダウンロードするんですが、どうもお話によりますと、1個買うとですね Windows Phone と Windows Store アプリとそれぞれ使えるんで別々に買い直す必要もないということらしいです。あのそういったところでですね、ぜひこの動きというのはこう日本でもね、あの Windows Phone を発売していただいてですね、やっていただくと、この動きすごく有効に動くんじゃないかなと思っています。で開発そのものはですね、 Visual Studio 2013 アップデート2というのが今度出ます。これで開発ができるということで、同時ですね Visual Studio 2013 アップデート2リリースコフ版 RC 版が公開されました。私今早速今入れています。で入れてですね、まだちょっとまともに作ってないんですが、ユニバーサル Windows Apps というのをプロジェクトで立ち上げるとですね、共通部分の開発、まあ、コアのロジック部分の開発とユーザーインターフェースについては Windows Store アプリと Windows Phone 8.1、こっち の画面が共通設計もしくは別々に設計できるようになっていまして、一つのプロジェクトでそれぞれのデバイスのアプリケーションが作れるということになっています。このビルドの方のね、セッションではですね、実際 Windows Phone のアプリを作った後にそれをすぐ Windows Store アプリとしてもですね、例えばあの Surface のエミュレーション画面で表示するということができていました。これすごくねいいんじゃないかなと思っています。でこれこれマイクロソフトのですね高橋忍さん、なんか最近なんか毎週の名前を出してる気がするんですが、のマイクロソフトの MSDN のブログでもですねいろいろ書かれていましたけど、Windows 8と Windows Phone 8の API ですね、アプリケーションプログラミングインターフェースですね、これの互換性というのが今まで 30% だったんですが、今回 Windows 8.1 と Windows Phone 8.1 では互換性が 90% に上がっているということで、ますます統合化が進められていく、そんな風に思っております。とにかくアプリケーションレベルでは統合されると言っても過言ではないと思っています。さらにこれに Xbox One が加わるんですね。ちょっとプレイステーション4も興味あるとかなんですが、そういったところで今年のこのおそらくマイクロソフトの大きな動きの一つじゃないかなと、そんな風に思っております。このユニバーサル Windows Apps ですね、ちょっとまたこれまた勉強しなきゃいけないなと、でまたこの本買って本増えるなというところあると思うんですが、ちょっと今後もねちょっと注目していきたいと思っております。できればまたこっちの方のアプリケーション開発もねしたいなと思っております。はい、そんなところなんですが、最後にですねオフィス、こちらについてもですねちょっと発表がありました。とオフィスについてもタッチに最適化されたものを用意していきますというところで、デモンストレーションではですねパワーポイントのタッチセンシティブと言ってましたけど、そのタッチにアプリ特化したユーザーインターフェースのパワーポイントのですねデモもありました。まあ、メニューボタンとかあとリボンの、ね、ボタンとかのアイコンをですね大きくして指でタッチしやすいようになってるのと、画面の変形とかをこう指でマウスとかじゃなくてですね指でこう画面図形の拡大縮小をしたりとかですね、そういったのがちょっとやりやすくなってるというところで、あとプレゼン中のパワーポイントを 指でですねピンチインピンチアウトして拡大縮小したり、あとはスワイプでスライドを切り替えたりとかですね、まあ、そんなこともできるようになりますよというところで、まあ、オフィス全体にわたってそういった動きもあるという発表がありました。まあ、そんなところでですねいろいろ盛りだくさんの、デイワンのセッションだったんですが、まあ、ここら辺ですねまず発表があって、ちょっとすごくやっぱり今年の大きい動きかなと思ってますんでね、ちょっとこれからも楽しみにしていきたいなと思っております。でデイ2の方は、マイクロソフト Azure の話があって、まあ、ポータル画面が変わったとかですね、ビジュアルスタジオから仮想マシンが作れたりとかですね、まあ、そんなところがいろいろあってですね、ちょっとこれは追ってお話がまたポッドキャストでしゃべるの難しいかもしれませんが、したいなと思っています。まあ、キネクトだとかですね、なんかかなりいろいろこうセッションがあってですね、僕チャンネル9っていうサイトでいろいろ見れますん で全部英語なんですけどね、私英語よく分かんないんですけど、なんか分かったふりして聞いてるとなんとか分かった気になった気がしないでもないなっていうところでね、ちょっと見ております。とにかくこのやっぱりビルドでは期待通りですね、マイクロソフトにすごく大きな動きがありました。サーフェスミニの発表はなかったみたいなんですが、ここら辺はですね、追ってですね、お話をしていきたいなと思っています。で日本ではですねこの内容を、まあ、詳しくお話しするということで、5月末に行われますデコードというイベント、こちらでですね、お話があるということで、今日本マイクロソフトの皆さんはこれから資料を用意されるんじゃないかなと、そんな風に思っております。これちょっと有料のイベントでちょっと時間的にも厳しいということで、私ちょっと参加することはできないんですが、ここら辺 ですね詳しいお話があると思います。特にこの注目したいのはユニバーサル Windows Apps ですね。まあ、そんな盛りだくさんな内容のビルド2014でした。まあ、今後もいろいろお話をしていきたいなと思っております。第234回はビルド2014で発表ありました Windows Phone、 Windows 8.1、 ユニバーサル Windows Apps、そこら辺のねいろんな発表があったお話をさせていただきました。来たなって感じですね。で来たなって感じと、こう久々にマイクロソフトべったりの話をこの番組でしたんで、やっぱいいですね。聞いてくださる方もですね結構こちらの話をね期待されてるところあったと思いますし、私もこれ話するのも結構楽しいなというところがあります。ちょっとネタも時間がないんで編集はあんまりしないでですね、していきたいと思いますので、ちょっとお聞き苦しいところありましたらちょっとご容赦いただきたいなと思っております。はい、そういうことで今私の家のマシンは全部 Windows 8.1 アップデートになりました。でいろいろこう記事を書こうと思ってるんですが、書こうと思いつつもあれ Windows 8.1 ってもともとどうだったっけってね、そんなところもあってですね、これ仮想マシンに Windows 8.1 これから入れて比較用に見ないといかんかなと、ちょっと1台残しとけばよかったな Windows 8.1 と思ってるくらいなんですが、いや結構面白いねアップデートありましたんで、今後もねレポートしていきたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めて話したいと思います。またよろしくお願いします。